さて今夜も山口大学岡正明学長にお話を伺います。はい、前回はですね、昨年1年間を振り返っていろいろとお話を伺いました。前回もおっしゃったようにここで止まるわけではなくって、いよいよここからまた新たにスタートするということで、さあどうでしょうか、今年1年、学長どんなふうに山口大学を進めていきたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、始めたってまだ1年しか過ぎないものもたくさんありますからね。でも着実に、一歩一歩、とにかく前に進んでいきたいと思ってますし、大学って3月までが年度なので、4月からはまた新たにこう人文学部と人文科研究科の改組が始まりますしね。それから 教職大学院っていって、教員のに特化した大学院がスタートしますでしょ。それから創生科学研究科っていうのを大学院も大幅に変えましてね、それで新しい大学院で、これ農学部が一緒に工学部理学部農学部の大学院を作ってですね、イノベーションを図ろうということ、そういうようなことをいろいろもうスタートするの決まったんですよ。でそれをこうスタートさせなきゃいけないんですけども、それよりもとにかく COC プラスに新しいこうカリキュラムを作ってますので、これが今度の1年生が初めてになるんですよ。
そうですね。
そこがそれにどれぐらいその1年生が選んでくれるかっていうことも重要なんですね。でこれは山口大学だけではなくて、県内の高等教育機関、つまり大学とか高専が一緒にやってますのでね、それと一緒に共同しながら展開していくというところで、多分私が一番こう胸をすごい期待を しながらも、こうドキドキしているところは、その COC プラスのカリキュラムをどういうふうにしてこうやってで、滑り出せるのかなっていうのがとても一つは、でもう一つ気がかりなのは、いよいよ、9月10月から国際総合科学部の、留学が始まりますよ。
そうですよね。
1年間の留学
ですよね。
でそれがこうスムーズにいく、それから何も事故がないだろうかとかね、
そういうことも、気になりますよね。
それから100人出れば100人原則的には来ますから、いっぺんに100人増えるわけですよね、留学生が。その留学生どういうふうにしてこう満足してもらえるような山口大学生活をしてもらえるかとかね、結構心配事は尽きないんですけども。
でもワクワクする心配事ではありますけれどもね。
そうです。だから楽しみなんですよ。そうすると大学もまた周りの人が、日本人以外の人が増えますから、それだけにまたこう学生もね、僕もいつも言ってるんですけど、学内の国際化っていうか、グローバル化って言ってるんですけども、それが進むんだろうと思ってるんですね。でも一方ではそれいろんな心配もあって、それが私が今、ちょっとどうなのかなと思ったところです。
そういった意味では留学生もそうですし、いわゆる日本の学生たちもそうですが、大学にいるその学生たちへの支援という部分で、さまざまな支援があると思うんですね。ちょっとこれをですね、この後ちょっとゆっくりお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今年はですね、先ほどもおっしゃったように留学生もたくさんいらっしゃいますしですね、そういうことも含めた上で、山口大学の中でのその学生の支援、大学としてですね、これがでもかなりたくさん考えてらっしゃると言いましょうか、あるようですね。
結局ですね、やっぱり本当に山口大学にとってでも僕はラッキーだったと思ってるんですけど、早期200周年やりましたですよね。あの時に山口大学基金っていうのを立ち上げたんです。でそれはで、私の時にも完全にその何に使うかという用途を決めたんですけど、もう学生支援だけに使う、 ということにしたんですね、
はい、
と言いますのも、まあ、皆さんこう寄付を広く集めたんです、うん、
はい、
まあ、もちろん教職員はの当然なんですけど、うん、OBOG、そして、企業の皆様からね、うん、はい、で特に企業の方が言われるのは、まあ、ぜひともその寄付をしてもいいんだけど人材育成に使ってほしいよと、うん、今からも人材だということを、うん、まあ、結構多くの企業さんから言われたんですね、はい、でもう一つはやっぱり学生、じゃあ山口大学の学生ってどうなんかっていうのをこうちゃんと調べさせますとね、や 45% ぐらいかなが奨学学部学生の 45% ぐらいが奨学金もらってるんですよ、
はい、
やっぱり奨学金もらってるっていうのはちゃんとしたそのクライテリアっていうかその基準があって、で そういう時にはまあ支援をすると、まあ、例えばそれだけではなくて授業料免除とかね、
はい、
半額免除とか、まあ、そういうものまでいろいろなものがありながら、その 45% の人がやっぱりそういう奨学金を受けてるっていうことは、まあ、もっと支援をしないとね、それと、まあ、世の中景気はいいとは言っていても、はい、まあ、その、まあ、実家の経済状態が悪くなってやむを得ずその大学を辞めなきゃいけないような学生も実は出てくる、来てるんですね、
はい、
まあ、そういうことをやるとやっぱりもうその基金はもう全て学生のためと、
うん、
それからグローバル化の時代に留学もさせてやりたいじゃないですか、
そうですよね、経験ですものね、
でそれはまあ満額全部面倒は見られなくても、もう始めてますけど、まあ、できるだけね、留学の支援をしてやりたいと、それから留学生もやらいどんどんどんどん増えてくる状況で、はい、まあ、嬉しいんですけど、
はい、
まあ、彼らのためにもやっぱり支援もして やらなきゃいけませんよね、まあ、そういうところに山口大学の基金を使うと、
なるほど、
で、まあ、とってもたくさん出していただいた、はい、いわゆる卒業生がおられましてね、でその方がまあ10名ぐらい、
うん、
その返さなくていいと、奨学金を、
は
い、私きりの奨学金を向こう10年間ぐらいはできるというような額はもらった、はい、
そうですか、
ですから今先ほど 45% で言いましたけどね、そのうちの3分の2は利子がついてる、
はい、
奨学金を借りてるんですよ、
もう要するに学びながら借金を作ってしまうということですよね、
3分の1はまあ無利子なんだけど、結局ね、うん、結構大変なんですよね、
うん、本当に、
で、まあ、そういう意味でも、
うん、
山口大学の基金をこういうふうにこう、
うん、
立ち上げられたというのは非常に良かったと思います、
そうですね、
はい、大学としても本当に良かったと思いますね、はい、
優秀な学生さんがどんどんやって安心してやってくることができる、ということにもつながりますし、ね、まあ
本当にね、これは支援してするべきだと、
はい、うん、
本当はもっともっと支援したいんですけどね、
はい、
でもそういう、うん、多くの方が山口大学の学生さんに、
はい、
こう寄付をしていただいて、うん、支援をしていただく、
はい、
まあ、学生もねやっぱそれをちゃんと知って、
はい、
そして感謝せねばいけんですね、うん、
ですね、
うんうん、
まあ、今のその基金という部分においてお金の、まあ、部分という支援もですけれども、うん、何ですか地元のいわゆる企業から、うん、そのお金だけじゃなくてなんか留学生の宿泊施設まで提供していただけるとか伺いましたけど、
まあ、まあ留学生100人来ますから、
はい、
急に100人の、まあ、宿泊施設をね、
大変ですよね、
まあ、目処立てるの大変なんですよ、で、まあ、文部科学省もこの実は国際総合科学部をがだ、まあ、こういろいろ審査してもらったんだけど、その中で本当にこの留学生が住むところあるんかって言われたんですよね、で、まあ、たまたまこううろうろ山口の中をしてましたらね、良さそうなところがありましてね、そう、企業さんの名前言ってもいいのかな、これいいですか、じゃあ NTT のね、
はい、
アパートがね、
歩いてて見つけられたんですか、本当にですか、
本当に散歩しよったら、
あら、
でうちの あの、まあ、その住んでるところの近くにね、
はい、
おっ、これ全部空いてるじゃんと思って、
はい、
でなんとかなるのかなと思ってたんですよ。で今工学部とか NTT の知ってる人おらんかとか言って お願いしたんですけど、はい、たまたまね、また別の場所でその NTT の支店長さんが僕の、はい、隣に座ったんですよ、はい、
であそこ空いてるけど、運命ですね、
なんとかなるんですかって言ったら、はい、はいって言って検討していただいて、まあ、もちろん家賃はあの安くしていただいて取るんですけども、はい、そこを丸ごと借りれることになりましてね、で93人ほど、
はい、もう大体の留学生ですよね、はい、
ですから、もうあの文科省に行ってね、
それは
あの大丈夫なんですかって、大丈夫ですよもう確保してあります。
さすがです、はい、
で結局、まあ、それはもちろん今、あの契約もして、
はい、
でいろんなあの整備を今からしてもらうということで、10月からはバッチリ、はい、まあ、6月には出来上がるっていう話だったかな。
これはやはり地域に、あの積極的にご自身から出かけていくといいましょうか、それはもう本当に今回この岡学長がですね、普段どうやってこう生活なさってるかっていうのも、
うろうろしてる、
なかなかあの、ね、学生のためにいろいろと心を配ってらっしゃるっていうのがよくわかりますね。さて、まあ、山口大学、それこそあのやはり地域というものを忘れてはならないと、
うん、そうですね、
山口県の唯一国立大学であるということもありますけれども、はい、うん、まあ、あの先ほどから、まあ、先週もそして、まあ、先ほどもお話に少し出ましたが COC プラス、
はい、
まあ、これこの活動っていうのはやはりこの地域なくしてはできないことですよね、
う
ん、
そうですね、あの、まあ、大学はあの地域とともに、うん、時代とともにというのが山口大学のキャッチフレーズですので ね、 でね、で COC プラスっていうのはとにかく目的は地元にあの就職、優秀な人材を就職させることなんですね、はい、ですから、まあ、山口大学で行くと、うん、5年後っていうか、まあ、4年後になりますね、15% ぐらい、就職率を上げなきゃいけないんですよ。でそれで何をするかっていうと、うん、まあ、あのいろんなあのカリキュラムもあるんですけども、インターンシップって言って、まあ、いわゆる山口県の中にいろんな企業さんとか自治体とか、はい、まあ、そのいわゆる活動しているようなところも入るんですけども、いろんな活動してる、もうそういうところで学生がフィールドワークをして、うん、そして課題を見つけて、それに対して解決するためのいろんなことを、まあ、活動するというのを、はい、まあ、これはねもう来年度からも、あの1年生と言わず、はい、もう来年度からも始めるんです、
はい、
でそうすると、まあ、地域の方々にいろいろこう協力していただかなきゃいけないし、はい、まあ、ある意味あの良くないところは良くないと言ってもらわなきゃいけないし、うん、いいところはいいと褒めてもらわなきゃいけないし、まあ、そういうようなことをやって、まあ、地元にとにかく 学生さんを就職させようということなんですよ、でこれは結構今まで山内あの国立大学であまりやっていなかった、どこの大学もね、ですからあの地元でもね、地元にはいい企業がたくさんあるんですよ。
そうなんですよね、すごいですよ、隠れた企業ってたくさんありますよ ね、
でね、あの年商が100億以上のね、いわゆる有料中堅有料企業、
はい、
80社以上あるんですよ。これね、この周り の県ではね、もう飛び抜けてるんです。で、そういう意味ではあのちゃんとした受け皿があって、まあ、私たちはそういうところも含めていろいろこう企業さんとか、はい、それから自治体とか、あの教育か銀行とかそういうところ、それからもちろんマスコミもね、はい、含めてみんなでその地元に対するその就職する学生を増やそうと、でもちろんただその学生じゃなくて地元のことをちゃんとあの理解をするような、そういうような学生を育てていこう、でそれは私だけはダメなので、まあ地域の方ということですね。
なるほどですね、
でまあそういうことが一つですね、
はい、そしてあのまた新たなプロジェクトも始まるということなんですけれども、ね、これは山口学研究センター、はい、これはですね、どういうプロジェクトなんですか。
私山口県の人間なのであのそんなの作りたいなって前から思ってたんですけども、で私のイメージはね、
はい、
なんかこう幕末とか、まあ他の歴史のこととかもっと取り上げたらいいんじゃないかと、
うん、
その研究面でね、
はい、
でもね、いろいろこう大学のこうのこととか周りの人と話すと、はい、あ、山口県の中にたくさんいろんな技術があったり、
はい、
ね、まあ観光も含めていろんなものがあると、そういうものを歴史の中で、
うん、
それを文系だけじゃなくて理系も一緒に、
うん、
みんな一緒になって研究をしていったりプロジェクトやっていって、
はいはい、
楽しくワイワイと、
はい、
あの好きな、だから自分の専門分野だと相当、うん、まあ、世界と競争したりして、もう、眉がこうぐわーっとくっつぐらい頑張ってるんですよ、
はい、
でもそういうその山口学であれば、うん、優秀な先生方もちょっと楽しくね、
はい、
その中で新しい分野が生まれるんじゃないかと、うん、そういうふうにこう考え方が変わってきて、で去年の11月だったかな、12月だったかな、はい、オープンして、
はい、
で本格的には4月、来年の4月1日から始めるんですけども、これは乞うご期待だと思ってます ね。またぜひとも、うん、取材していただいた
そうですね、はい、もう本当にだから地元の皆さんを含めてもう全部一つになって、もう大学の学生さんも皆さんも本当に盛り上げていくという素晴らしいプロジェクトですね、
はい、フェイスブックも作りましたの
で
山口大学のフェイスブックぜひと見ていただきたい
ですけど、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね、
中にとてもいろんな情報満載で学生さんも、
はい、
活躍してますし、まあ、そういう意味でホームページとはね、ちょっとこう違った砕けた感じで動画もありますし、まあ、そういうのを見ていただいたらなと思いますけども、
なるほど、
はい、
まあ、司法試プラスの時もそうですけれども、万学長のおっしゃるような県内の、まあ、学生さんにこの山口大学に来てほしいと、
はい、
そういった意味ではこの番組を聞いてらっしゃる、まあ、例えばPTA の方とか、で、まあ、学生さんも聞いてらっしゃると思うんですけれども、ぜひですねこの時間で、
はい、
学長どうぞアピールをしていただけませんか。
よろしいですか。
どうぞ。
もう山口大学は9つの学部があって、はい、まあ、いわゆる地域から世界へと、もう非常に幅広い分野を学ぶことができるというのと、まあ、非常に環境が良くてですね、山口大学の大きさはなんと東京ディズニーランドの2倍の広さがあります、
はい
素晴らしい環境の中で、学生さんはのびのびと学習してますので、まあ、ぜひとも山口大学を目指していただいたらなと思います。
はい、そうですね、本当にユニークな学問といいましょうか、さまざまな分野で学ぶことができる素晴らしい大学なので、はい、ぜひ一人でも多くの県内の学生さんに集まっていただけるといいですよね、は
い、いいですね。
もう終わりになりますけれども、そんな忙しい日々を送っていらっしゃいますけれども、健康には学生何か気をつけてらっしゃることってあるんですか。
できるだけ早く、朝、
はい、
ウォーキングをするって、まあ、散歩よりもちょっと早め、早いスピードで
朝の歩きですね、
え
そこでまたいろんな発見もあるし、
そうですね、
この1年本当にまた大変だと思いますけれども、はい、ぜひ体に気をつけて、
はい、
ということでお別れの曲になりましたけれども、はい、一曲今度はまた随分若い生き物がかり、
いや生き物がかりの歌はあんまり知ってはいないんですけど、はい、このラブとピースっていうのはなんか初めて聞いた時に、まあ、とっても好きな曲にすぐなりまして、
はい、
でもなんか歌うには大変難しいのであのあれなんですけど、はい、まあ私のフェイバリットソング一つということで、
いつか学長の声で聞ける日が来るかもしれませんではこの曲を聴きながらお別れしたいと思います、はい、今夜もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。